If you would please turn to the book of 2 Peter.
第二ペテロですね。第二ペテロ開けてください。新約聖書の後ろです。
The Apostle Peter was not the first pope.
皆さん、ペテロっていうのはですね、第一ですけども最初のポープではないんです。
There's not really evidence he was ever in Rome.
また本当にローマでそれだけのこのローマの礎を作ったというそういうこのものを見つけるのも難しいんです。
There's strong archaeological evidence that his tomb has been discovered in Jerusalem.
ある方はですね、彼の墓がエルサレムで見つかったという発表もあるんです。
But that information has never been published.
でもそれは明らかにされた内容ではないんです。
You who are religiously wise, understand.
それはですね、宗教家の発表なんですね。
But Peter was a really nice guy.
ただどうであれペテロは非常に素晴らしい人ですね。彼がローマのカトリック教会を作ったにしろ作らなかったにしろ素晴らしい人です。
I have nothing against him.
ですから彼がローマの教皇のこのスタートであったと主張しても私は何にも議論をするものではありません。
At the Jerusalem conference in Acts 15
使徒行伝の15章に彼らがですねエルサレムに集まって異邦人の伝道について話し合ったという内容が出てきますね。
They discussed at length the issue between the Jews and the Gentiles. Can Gentiles become Christians without keeping the Jewish law?
その使徒行伝の15章の中で異邦人が救われる、そしてある人たちは異邦人はまずユダヤ人に改宗してユダヤ教を守ってからクリスチャンになるべきだと主張する人がいたわけですね。
And of course, they decided they could.
もちろんそういうこともできたはずですね。
And at that meeting it was decided that Peter would be the apostle to the Jews and Paul the apostle to the Gentiles.
で、よく言われるのはペテロはこのユダヤ人のユダヤ人のための働きであって、そしてパウロは異邦人のための働き人使徒であるとよく言われますね。
So in my opinion, Paul was the first pope.
ですからそういう意味ではですね、これは私の意見ですけども、最初のキリスト教の初代のこの教皇はパウロであるべきだと私は思うわけです。
Sometimes I say silly things.
ですからそういうふうに考えることそのものが私のこのキャラクターでして、愚かなことを考える人間なんですね。
奥
さんに聞けばすぐ分かりますよ。
1 Peter was written to warn the church about persecution and trouble from outside.
この第一ペテロっていうのはですね、この外から起こってくる攻撃について気をつけなさいとペテロは述べています。
And even that's pertinent for today because there's a lot of persecution on us from the outside world.
ですから第一ペテロを読むと、実は私たちに関わってくる外からの攻撃の内容、そこで共通できることがたくさんあるわけです。
For the last several years, annually, there have been more than 170,000 martyrs, Christian martyrs.
最近の出来事でさえもですね、このキリスト教のゆえに殉教している迫害を受けて殉教するという人の数の多さに驚かされます。
Christianity is definitely a target of Satan.
ですからサタンがキリスト教の指導者やキリスト教についてこの攻撃を仕掛けているわけです。
So I want to begin at the end.
ですからまず最後から語ります。
Second Peter chapter 3,
第二ペテロの3章
verse 17,
17節。3の17ですね。最後の方ですね。
Peter's final words.He says, I am writing you ahead of time, dear friends, so that you can watch out and not be carried away by the errors of wicked people. I don't want you to lose your own secure footing, but grow in the special favor and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To him be glory and honor both now and forever. Amen.
最後の言葉ですが、17と18節ですね。愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいてよく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて自分自身の堅実さを失うことのならないようにしなさい。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が、今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。
There is a proverb that says, to be forewarned is to be forearmed.
箴言の言葉ですね。それはちょっと聖書開けないとちょっと出てこないですね。
That means if you know something bad is coming, you get ready for it.
その気をつけなさいと何が出てくるかということですね。気をつけなさいという言葉の箴言の言葉なんですね。
Peter said, I'm writing this to warn you ahead of time that there will be heresies and false doctrine rising up in the church.
このペテロがあらかじめ知っておいてというのはですね、これから起こってくるであろうこの偽の教え、そして偽預言者というものの警告をあらかじめしているわけです。
Now look at the first verse of the book. Second Peter 1:1.
では、ペテロの第二ペテロの一章の一節にはどのような言葉が書かれているのでしょう。
This letter is from Simon Peter, a slave and apostle of Jesus Christ.
イエス・キリストのしもべであり、使徒であるシモン・ペテロから。
I am writing to all of you who share the same precious faith we have, faith given by Jesus Christ.
私たちの神である救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じたっとい信仰を受けた方々へ。
I believe thatYou and I have the same faith that the Apostle Peter had.
ペテロが持っている信仰と皆さんの持っている信仰は同じです。
I believe that we have the same faith the Apostle Paul had.
また、パウロの持っていた信仰と同じです。
I believe that the church, the evangelical church, that word just means the believing church, evangelical,Has the same faith that the first century church had.
福音的な教会の持っている信仰は初代教会の持っている信仰と同じです。
Now, the first century church didn't have a New Testament written yet.
新約聖書のこの初代教会の出来事を見ると、新約聖書がまだ完成していない時に教会が生まれたわけです。
And we have the advantage of having a New Testament in our Bible.
でも私たちは新約聖書を皆さん誰でも持っているでしょう。
So how could that early church have had such a strong faith and know things that only we could know?
なぜ私たちが今持っているだけの情報をですね、彼らは持ってないのに、彼らは強い信仰をまた正しい理解を持てたのでしょう。
Well, it was revealed, the meaning of the Old Testament was revealed by the Holy Spirit to the apostles, and that's what they taught.
まず旧約聖書の内容が聖霊によって明らかにされて、人たちはそれを伝えたわけですね。
On two occasions, two very famous Bible studies took place.
で、二つの状況、聖書の学びがまずなされました。
On the road to Emmaus, when Jesus appeared with those two disciples, it says that He opened their minds to understand all that the scriptures, the Old Testament scriptures, laws, prophets, had said about Jesus the Messiah.
皆さん、エマへの途中で二人の弟子にイエス様が同行されて、そしてイエス様が聖書を教えましたよね。その箇所を読んでいくと、彼らの目が開かれて、そして真理を悟りに至る、そのことがこの初代の教会に起こっていったわけです。
And then later in the upper room, Jesus did the same thing. He opened their minds and explained the entire Old Testament to them.
また彼らがですね、この一緒になって集まって祈っていた時に、イエス様が現れた時に、彼らはこの旧約聖書を開けて、そしてこの理解すべき内容を弟子たちに伝えたわけです。
And with the anointing of the Holy Spirit that these poor old fishermen had, they had the equivalent of a PhD in theology.
皆さん、最初のですね、弟子たちはみんな漁師ですよ。でもイエス様が一緒にいて、彼らに教えたがゆえに、彼らのこの聖書の理解は、この博士号の理解まで至ったわけですね。
There is not a PhD professor in any theological seminary in the world that knows as much as those 12 apostles knew about the Bible.
でも、この今のこの神学の博士号を持っている人は、この人たちの持っているだけの情報を持っていたかどうかはそれは分かりませんよ。
For one thing, today if you go to seminary, you spend years studying the language, Greek and Hebrew.
まず神学校に行くとですね、最初にギリシャ語とヘブル語を勉強させられるわけですね。1年かけて勉強します。
So they can then begin to translate and dig out the meaning of the word.
まず聖書を言語からどういう意味かなっていうことを彼らは調べようとするわけです。
But these 12 apostles already knew Greek and already knew Hebrew, and now they know everything in the Old Testament because Jesus has taught them.
で、まずこの弟子たちはですね、ギリシャ語もヘブル語も勉強する必要ないんですね。もうその時代に生きてましたから最低限の情報を持っていたわけですね。そして旧約聖書も彼らはかなり暗記していたわけです。そしてその御言葉に対してキリストは意味付けを教えたので、彼らの理解は優れていたわけです。
So we need to be careful when we say Jesus entrusted the evangelization of the world to 12 dumb fishermen.And a tax collector.
よくですね、こういうふうに言うんですね。イエス様は12人の弟子、ほとんどが漁師だった。その中にはこの主税人もいた。こんな者たちに福音を委ねるなんて愚かだなと思う人がいるんですが、とんでもないことです。
Smart is good.
もちろんスマートということはいいことですよ。
Anointed smart is better.
ベターはですね、このスマートであって神様から油を注がれたものなんです。
And it encourages me so much that Peter says we have the same precious faith that they had.
そしてペテロが言うように、同じたっとい信仰を受けた方々へ、私たちも同じたっとい信仰を受けているんですね。
I like to browse around research on the internet.
インターネットでこのことを調べてみました。
Is that right, Pat?
パットさん、そうですよねって聞いてます。
I like to know strange facts.
私はこの奇妙なことを見つけるといつも調べてしまう、そういう習慣あるでしょうって聞いているんですね。
I want to know things nobody else knows.
誰も知らないことを知りたいという欲、そういう欲求があるからです。
Let me tell you this, what I learned just a few weeks ago.
数週間前に学んだことはですね。
In Indonesia, within the last year,
去年ですね、インドネシアで起こったことです。
They captured the biggest snake in the world.
世界で一番大きいこの蛇を捕まえたって記事が出てきました。
A python.
パイソンっていう。
And I stepped off the distance from our back door to this wall. He was that long.
とにかくその蛇はですね、向こうの入り口のドアからこっちのドアぐらいまでの大きな蛇ですよ。
Almost 15 meters long.
もうほとんど15メーターの長さだと記録されています。
He weighed almost 450 kilograms.
450キロの重さほとんどぐらいあったと。
Would you agree with me? That's a big snake.
皆さんそんな蛇がいるということを皆さん同意できますか
？Well, you know what they did with it?
で何をしたでしょう？
They built a special pen for it. No, they didn't eat it.
食べたんじゃないんですよ。
Too valuable to eat.
まだ食べたんじゃないんですね。まだ食べない、食べる前です。
They feed it 5 dogs a week.
とにかくその中にですね、
It's a 5-dog snake.
この1週間に5匹の犬を食べさせたんです。そのぐらい食べたんですね。
And they worship it.
そして人々は、その蛇を礼拝したと記録書かれているんです。
Can you imagine people being so benighted in their minds and hearts they'd worship a snake?
皆さん、そういう考えられますか？大きな蛇が出てきて、犬を食べさせて、そして礼拝をした、そういう民族がいる、そういう思いが理解できますか？
A lot of good dogs are going to give their lives just so they can worship their snake.
もうですね、それこそですね、いろんな犬の味を、いろんな犬を連れてきて食べさせてしまったんですね。そしてでも、礼拝の対象にしてしまう人間がいる、考えられますか？
I'm so thankful that we have the same precious faith in the Creator, Redeemer of the universe that the Apostle Peter had.
そう考えると、私たち一人一人はこの使徒ペテロの持っていた尊い信仰を受けている、なんと感謝かと思います。
And we're set free from all superstition.
そしてそういう迷信から私たちは今解放されているってことはどんなに素晴らしいことですか？
You know, sometimes Christians will repeat superstitious phrases just out of habit.
いろいろですね、クリスチャンもある表現ですね、こう迷信的な表現を使うことがあります。
For instance, if you break a mirror, you're going to have 7 years bad luck.
例えばですね、皆さん鏡を壊したら、7年間悪いことが起こるよ、そういう表現があります。
If a black cat crosses the road in front of your car, you're going to have bad luck.
皆さんの車を運転している時に目の前に黒い猫が飛び出してきたら悪いことが起こるよと迷信があります。
That is ridiculous and stupid.
そういう迷信は本当に愚かなことですね。馬鹿げていることです。
And I, you know, that would be, that would give a good occasion for witnessing.
で、そういう迷信を聞くと、私たちはこの証しをする機会になるなと私は思うんです。
If someone says, "Oh, I'm going to have bad luck," you can just say, "No, you won't have bad luck."
ある人はこう言いますね。今日はですね、ひどいことが起こるよという人がいたら、とんでもありませんよ。そんなことありませんよって言えます。イエス様のところに来なさいと言えます。
You no longer live by luck, you live by blessing.
そんな風に心配心配で生きている人生から祝福された人生に導かれますよと証しをすることができます。
So, we have that same precious faith. We're freed and liberated from all superstitions, and we worship the one true and living God.
ここに書かれているように、私たちはこの尊い信仰を受けたものであって、あらゆるそういう迷信から解放されて生きることができるんです。
And he says, verse
2節、
May God bless you with his special favor and wonderful peace as you come to know Jesus, our God and Lord, better and better.
神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。
Now let that sink deep into your spirit that God wants to give us special favor.
皆さん、私たちのこの霊性に語りかけてください。神様は私たちをこの特別にエコひいきしてくださって、恵みと平安をますます豊かにしてくださる。
You're not selfish and egotistical if you want God's special favor.
私はもっともっと豊かにされたいと神様に願うのは決して自己中心的な願いではないです。
If you go about it the right way.
それは正しい方法で神様に近づくならば決してそれは自己中心的な願いではないんです。
Now, I'll go on to this thought in the 12th verse of the first chapter.
では、12節読んでみます。
Peter says, I plan to keep on reminding you of these things, even though you already know them.
12節いいですか?ですから、すでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。
I plan to keep on reminding you of these things, even though you already know them and are standing firm in the truth. Yes, I believe I should keep on reminding you of these things as long as I live.
私は生きている限り、あなた方にこのことを思い起こさせようとしている、もうあなた方は知っていてもと言っています。
Oftentimes we go to church and we say, didn't he preach on that last year?
皆さん、教会に行ってですね、こういうふうに言うんですよ。あら、今日のメッセージは去年聞いたメッセージだわ。
I've heard people say critically of their pastor.Our pastor just has two sermons.
ある牧師のことをですね、ある方が言ったんですね。うちの教会の牧師は二つのメッセージしかしないって言った方がいるんです。
A long one and a short one.
長いメッセージと短いメッセージだ。
And you hope today he'll preach the short one.
でも今日はですね、短いメッセージがいいなと言ったそうです。
But Peter said, I'm going toKeep on reminding you of these things
ですから、
as long as I live.
私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのですと言っているんです。
But, this is 14, verse 14.
では14節。
But the Lord Jesus has shown me that my days on earth are numbered, and I am soon to die.
14節。それは、私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからですと、私は天に召されるのが近いと言っています。
So I will work hard to make these things clear to you. I want you to remember them long after I'm gone.
また私の去った後にあなた方がいつもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのですと15節にあります。
How would you like it?
皆さんどんなふうに思いますか?
If God told you when you were going to die.
皆さんがいつ天に近づいてるなとそういう思いを持ったらどうですか?
Steve, do you want to know when you're going to die?
スティーブさん、いつあなたは召されますよということを知りたいですか?
I don't want to know.
私は知りたくないですね。
And if you know, don't tell me.
もし皆さんが知ってても私には言わないでくださいね。
But Jesus had told Peter, Peter, you're going to die pretty soon.
でも、これを読む限り、神様、イエス様はですね、ペテロに、あなたはもう命が短いよと伝えたようですね。
And Peter said, oh no, I'm going to die.
Oh, 私はもう死ななければならない。
No, he put it in overdrive. And said, I've got to preach it more and more and more because I don't have much time left.
ところがですね、泣く代わりにですね、ドライブモードを切り替えてですね、もっと勢いよく私はこれを語らなきゃならないと、ペテロは言い始めたんです。
We talk about life in the church, don't we? More than death.
皆さん教会では死よりも命について語りますよね。皆さんは何人ぐらいの方が死を恐れてますか？あまりいなかったですね。良いことです。もし手を挙げようとした人がいるならば、もうやめときなさい。
ペテロはですね、
私は死が近いと気づいたときに、彼はもっと私はしなければならないと言い聞かせたはずですね。恐れた人生ではないんです。
Now, look at chapter 2.
では2章に入ります。
He starts talking about the danger of false teachers in the church.
2章の中でこの異端について書かれていますね。異端が教会に入ってくるよ。
Now remember, in the first epistle, he talks about dangers and persecution from outside the church by the government and so forth.
この一章の内容は外からの攻撃ですね。この政府の攻撃であったり、人々の攻撃であったり、外からの攻撃が書かれてましたね。
But in this epistle, the second one, he says, I need to warn you also about some bad things that are going to happen from within the church, your own believers.
ところが二章、このペテロの第二の手紙は、むしろこの信仰者の中から間違った考えをこの言い広める人が出ると言ってるんです。
So, but there will also be false prophets in Israel. This is verse or chapter 2.
2章の1節。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。
Just as there will be false teachers among you.
同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。
They will cleverly teach you their destructive heresies about God.
彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、
And even turn against their master who bought them.
自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、
Theirs will be a swift and terrible end.
自分たちの身に速やかな滅びを招いています。
Many will follow their evil teaching and shameful immorality.
そして多くの者が彼らの好色に習い、
And because of them, Christ and his true way will be slandered.
そのために真理の道がそしりを受けるのです。
In their greed, they will make up clever lies.To get hold of your money.
また彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。
But God condemned them long ago, and their destruction is on the way.
彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされること、滅ぼされないままでいることはありません。
Now as we study church historyEvery kind of false teaching, every kind of kinky doctrine, every kind of stupid belief you can imagine has been brought into the church, and somebody has made a denomination of it.
皆さん、日本、この世界のキリスト教の歴史を見ると、いろんな時に違った教えが起こり、違ったこの内容が語られ、そして違ったグループが生まれていったっていう歴史が続いています。
But Peter said, that's going to happen.
でもペテロはそれが起こるよとも言っているわけです。
This sounds more like what's happening from the outside in America than inside the church, although we've had both.
もちろん、このですね、両方起こるんですが、ちょうどアメリカから変な教えがもたらされたような、そういうことが考えられます。
They want money.
例えばお金を求めてますよ。
They want it badly.
もうその貪欲なんですね。
And these false teachers will figure out ways to get your money.
でこの偽預言者たちはこの貪欲で そしてそれを自分の商売にしようとするんです。
I'll tell you one story that I'm guilty of and others. We had one of these false teachers come through our part of the country in Texas one time.
まあ、テキサスでですね、そういう間違った教えを伝える人がやってきたことがあります。
He was such a slick crook, I actually liked him.
彼はですね、非常に良さそうな人なので、私は彼のことが大好きになってしまったんです。
It was at that time when everybody was thinking about the rapture and Israel and rebuilding the temple, and he was a messianic Jew.
で、彼はですね、このメシアニック Jew だったんですね。そしてたくさんの方がエルサレムの回復について興味を持っていた時代でした。
About Messianic Jew.
もうメシアニック Jew、 このメシアニック Jew ってユダヤ人が改宗した人ですが、彼らの持っているこの言葉以上の力があったんです。
One of the chosen people of God decided to get saved.
例えばですね、神様が選んだ民族がこの神様を信じたという、イエス様を信じたという内容ですね。
This man's name was Dr. Jacob Lieberman.
Dr. Jacob Lieberman という人でした。
He had four doctoral degrees.
彼はですね、ドクターを4つのドクターを持っていたと彼は言っていたんですね。言っていた。
And one master's degree in economics.
そして経済学の修士号も持っていたと言っていたんです。
He had credentials on official Israeli government stationery.
そして彼のですね、この立場というものはこのきちんと認められた立場だと言ったんです。
And he could preach the nicest sermons you ever heard.
で、私は今まで聞いたことのないようないいメッセージをしたんです。
People loved him.
みんな好きになってしまったんです。
People would walk up and give him money.
そして彼にですね、献金を持ってくるようになったんです、人々。
Oh, sister, let's pray.
シスター、私はあなたのために祈りますよ、祈りますよ。神様、あなたのこの働きを感謝しますと言ってですね、お金をたくさん集めてしまったんです。
Those things have happened in the church. Peter said so and said they'll happen again, especially in the last days.
それがですね、起こりますよと書いてあったように起こった。そしてそれはこの終わりの時になればもっと顕著になると聖書は教えてますね。
Okay.And they're hard to catch. Did you ever have a mouse in your house and you just couldn't catch it?
皆さん、皆さんの家にですね、猫とかネズミとかいて捕まえるのに困ったことありませんか?
You put the trap over here because you have seen evidence that he's been there.
で、そこにですね、罠をかけてその中に入ってくれればいいんですよ。
That doesn't get him. So you move the trap over here.
で、罠がここで入らないから今度こっちに持っていこう。でも捕まらないんですね。捕まらないんです。
We had a cockroach in our house. They're harder to catch than a mouse.
私の家にはですね、私の家にはですね、ゴキブリが走ってたことがありまして、ネズミよりも捕まらないんですね。
We couldn't get him, so we adopted him.
ですからもうしょうがない、もうこれは私たちの養子にしようと二人で話したことがあります。
We named him Roy.
ロイ君って呼んだんです。
Roy the Roach.
ロイの、ロイ君、ゴキブリロイ君って呼んだんです。
He was very shy.
でも彼はですね、呼ぶとすぐにこの逃げていってしまう、恥ずかしくないです、ね、
He just wouldn't come out and...
出てこないんですね、ロイ君。
Talk to us.
ロイ君って言っても出てこないですね。
We were cleaning house one day and we raised up our mattress to, because there was about this much lint under it that we needed to vacuum out.
で、ある時ですね、 ある時ですね、マットレスを取って家中掃除しました。
There was Roy's little, little dead body.
でもロイ君がそこで死んでたんです。
We grieved for a few days.
ロイ君亡くなったと数日話して寂しがりました。
Yes, and Mr. Lieberman got caught too. And I'll tell you how that happened. We've got time.
まあ時間あるとそのこと話すんですけど。
He had been a fighter pilot in the Israeli Air Force. Oh, he'd done everything. He was really. And so one of the men in Trinity Church in Lubbock.Said, I have a plane. Let's take a flight.
で、まあ、あのパイロットの方で、あの私は飛行機があるので一緒に乗りましょうよって言ったんですね。
So they did. They went up and they went. And then he said, you landed.
そして飛行機に乗ってですね、この人が私もこのパイロットの資格持ってるんですよって言ってたので、じゃああなたが操縦して降りましょうよってこう語りかけたんです。
で、
さっきの説教者の話ですよ、私はプレーンができるので、じゃああなたはって言って渡したんですね。で、彼は できるって言ってたのがまずできないわけですね。で、実はそういうふうにして、あ、この人は嘘つきだってことがみんなに分かったんですね。
So、he confessed his sins before the church.
で、彼はみんなの前で
謝
りましたね。
And they put him 謝罪しました。Sort of house rest.
House rest.
We want you to stay here and be taught by our staff and elders until we feel that you are reformed.
で、あのその時ですね、ここにいて私たちや私たちの長老とかみなあなたに話したいです。あなたが本当にそれを真実に悔い改めるまで私たちはあなたをここに留めていたいって言ったんですね。
He agreed to do that.
そしたらそれを私はしますって言ったんです。
The next day he left town in a BMW which one of the members had given him.
そしたらですね、そういうふうに言っていながら翌日になったらですね、ある方から BMW いただいたみたいでですね、乗っていってしまいました。そしてもう二度と戻ってこなかった、そういう人がいましたね。
Back to the Bible.
まあ、あのそういう人がいたということですね。
Peter warned that these deceivers, these people who teach heresy,
で、2章の言葉ですが、そのように偽預言者が現れるよと、滅びをもたらす異端を密かに持ち込むよと言ってますね。
And then there's one last thing that Peter wanted to teach over and over and over again.
一つのことが何度も何度もペテロは語りかけていることがあります。
Because it's so important to believe it.
それは非常に大切なことだからですね。
And that's chapter 3 about the day of the Lord.
そしてそれは3章の内容です。3章の中に出てくるんですが、主の日についてです。
The Lord is coming. Okay.
主がもう一度戻ってくるよという内容です。
This is the second letter to you, dear friends. In both of them, I have tried to stimulate your wholesome thinking and refresh your memory.I want you to remember and understand that the holy prophets said long ago and what our Lord and Savior commanded through his apostles.
愛する人たち、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙によって記憶を呼び覚まされて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の人たちが語った主であり、救い主である方の命令と思い起こさせるためなのです。
First, I want to remind you that in the last days there will be scoffers who will laugh at the truth and do every evil thing they desire.
まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日に、あざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し。
Scoffers are those who make fun of Christian doctrine.
次のように言うでしょう。
And says, this will be their argument.
で、その内容がですね、この議論の内容です。
This is very important to remember this, Christians.
これは非常にクリスチャンにとって大切ですね。
The main argument that will be used by the scoffers against the Christian faith will be the theory of evolution.
そして、それはですね、このクリスチャンのものに向かってのこのことなんですが、何事も創造の始めからそのままではないかということですね。
This will be their argument. Jesus promised to come back. Did he?
キリストは戻ってくるって約束したよね。どこにある来臨の約束はどこにあるのか。
Why, as far back as anyone can remember, everything has remained exactly the same since the world was first created.
父祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の始めからのままではないか。
Now, this argument is called uniformitarianism.
これはですね、創造の通りだと。そういう議論を展開する人たちの流れですね。
English speakers, do you know this word? Uniformitarianism.
Uniformitarianism.
You know this word?
そういう言葉知ってますかって聞く。
That's English. It means, well, comes from uniform. Everything is the same. It's uniform.
それは私が作ったんですかね。ユニフォームみんな同じでしょ。ユニフォームのこの生地は同じなんですね。ユニフォーム、みんな制服同じでしょ。ですからこう、日本語にすると制服組っていうんですかね。同じ服着てるじゃないか、みんな同じことしか起こらないじゃないかっていうんですね。
And because of that uniformity in nature, we can date the age of the earth.
そして、このことを繰り返して繰り返して繰り返して、このいつがこの起こった時期かということを彼らは考えます。
Scientists can measure and know the rate at which uranium deteriorates into lead.
皆さんよく言うでしょ、地層の中に年齢が隠されているって言うでしょ。
Now if it's always done that,Their argument is right.
でも本当にそのような地層がそのままであればそうでしょう。でも地層は変わるんですね。だから年齢がわからないんです。
But Peter says they deliberately, on purpose, they throw out any evidence to the contrary. They deliberately forget that God made the heavens by the word of his commandment, and he brought the earth up from the waterand surrounded it with water. Then he used the water to destroy the world with a mighty flood.
こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、世界の当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。
SoPeter saying things have not always continued in a straight line.
ペテロが言いたいのは、同じことがずっと繰り返してきたんではないよ。
That there has been a terrible catastrophe.
この大患難というか、そういう被害が、大洪水が起こったんだよ。
Could you imagine?We see pictures of floods on the news.
皆さん、テレビでですね、この大洪水の様子を見たことありますか？
And we read in history of terrible floods.
いろいろなこの大洪水の歴史がいくつか報告されますね。
Floods can actually change the course, the formation of the earth. Local floods.
地域に起こった大洪水でも地形を変えてしまうだけの力がありますね。
Can you imagine what a universal flood would do to the geography and geology of the earth.
皆さん、それが地域じゃなくて全世界の規模の大洪水が起こったら、どれだけのこの地形の変化が起こったと思いますか。
Nothing would be the same.
もう同じまま残ることありえないわけですね。地形が同じまま残ります。
Mountains would be formed.
町はこの山がで作られたり、
Valleys would be scooped out.
また谷が削られたり、
This is probably the origin of the Grand Canyon.
まあ、そうやってグランドキャニオンができたと本当に言われているんですね。大洪水の現れだと言われています。
Even unbelieving scientists are saying that today.
皆さん、イエス様を信じていない科学者も、グランドキャニオンの起こりは大洪水のようなものじゃなければ想像、この説明できないって今言ってるんですよ。
They look at the tiny river.At the bottom of the canyon,
皆さん、彼らが見るのは、グランドキャニオンの下の方に流れている小さな川の流れだけです。
And scientists, not Christian scientists, have begun to ask questions and say, no, 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 no.
皆さん、
That little stream could not have caused this canyon.
もう、これはクリスチャンの科学者ではないですよ。あの川がこれだけのグランドキャニオンを作ったなんてありえないって彼らは言うんですよ。
We don't know what caused it, but it wasn't that little tiny stream.
彼らはもちろん聖書の言う大洪水かということには疑問あるでしょう。でもこの川が浸食を作ったとは彼らは言えないんですね。
And so Peter says, disregard the arguments of the scoffers because things have not always been uniform.
それはですね、同じままで残るものはないと言っていますね。
There was a period in history when everything stopped and started over again.
この大洪水によって滅ぼされて、もう一度スタートが起こったんですね。
I'll let that go. You can read it yourself.
ぜひ聖書を読んでいただきたいんですが、
And verse 11 of chapter 3, I want to quit here.
11節に飛びます。
Since everything around us is going to melt away, he's talking about the end of the earth, what holy, godly lives you should be living.
このように、
you should look forward to that day and hurry it along.
このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする経験の人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。
Thought,
私はですね、早めなければなりませんと書いてある言葉に目がいったんですね。早めなければならないんだろうか。
Well, the Bible says to.
でも、
look forward to that day, anticipate that day, live a clean, holy, powerful life, and hurry it along.
聖書はですね、その神様が与えてくださる新しい天と新しいを待ち望んで、そして清い生き方をして、そしてその日を早めなければならないと言っているんです。
Come on, end of the world. Hurry!
世の終わりを早く来てください。
well,
早く来てください。
I don't feel that way though, Peter. I'm sorry.
でも私は本質的にはそういうには言えない人間ですね。
And the reason I
ペテロさんごめんなさいと言ってしまいます。
Is that, well, Peter had said that the reason God didn't already do it is that he's giving time for people to repent.
で、ペテロが言ってるのは、
40 years ago when I read that, I thought, huh?There are more pagans being born every day than Christians being made. It's working just the opposite.
この まあ、例えば8節で1日は千年のようであり、千年は1日のようだと。ですから神様の時があるんですね。でもこのその時に人々がこの悔い改めることができるように、ところが生まれる人が多くて悔い改める人の方が少ないわけですよね。
But Peter was pretty smart.
ペテロは非常に頭いいです。
And remember, anointed smart is better than just smart.
で、油注がれた頭いい人とただ頭いい人の違いがここにあります。
Because now, as we approach the end, it's turned completely around, and millions of people are coming to Jesus Christ.
それはですね、世の終わりにはこのもっと多くの人たちが神様を知るようになる。
I like to encourage myself with that statistic that there every time one baby is born, three baby Christians are born, three people are born again.
この
And I never thought I would live to see the day.
統計的にですね、一人が生まれるんですが、でも同時に三人のクリスチャンが、三人の人たちが悔い改めている、そういう統計です。
So I'm glad that God hasn't told me like He told Peter when I'm gonna die.
ですから、私がこの終末を覚えるときに、そういう意味で私はペテロのように、この世の終わりを覚えて私は嬉しくなるんです。
I want to be here to see it happen.
そのことを見たいからですね。
And I want to be here when we're not meeting in this little place anymore.
もうここで私たちはその会うこともなくなるでしょう。
I don't want to go back to America until.At least 1,000 people are worshiping with IBF.
私はですね、1000人規模の教会が IBF で起こったら初めてアメリカ帰りたいと思っているんです。
People say, oh, you shouldn't be so concerned about numbers and big crowds.
まあ、ある人はですね、そんな人数のこと言っちゃダメよっていう人いますね。
Every number.Is a saved soul for Jesus.
でも皆さん、千人の人がここに来るってことは、みんなイエス様を信じるようになるっていうことですよ。
アーメン。
ですからアーメンですね。